九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は絵付け者、薩摩志士、室田志保。
鹿児島県の東、大隅半島の垂水市にアトリエを構え、白薩摩に華やかで繊細な文様を施した伝統工芸品薩摩牡丹を現代によみがえらせた絵付け師。かつて世界から称賛された薩摩牡丹に現代の生活様式に寄り添う新たな魅力をまとわせ、再び鹿児島が世界に誇る工芸品に育てた室田さんのその場所、鹿児島への思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
見渡す限り山と、そして風が心地いい、素晴らしい場所ですね。
そうですね、ちっちゃい頃は私もここを走り回りましたし、母が出身の集落なので、母はここの集落から下界といって550メートル下の地域にお嫁に行ったんですけど、私は下で育って550メートル上のここの小山の集落にお嫁にさせてもらったっていう、
は
い、
この場所にアトリエを構えられたっていうのは何か理由があるんですか？
そうですね、独立するってなった時にやっぱり自然豊かなところがいいってなって、運よく主人と出会って結婚することになって、はい、ここもともと主人の自宅だったのを乗っ取って
乗っ取って
、はい、今アトリエとして使わせてもらってます。
そうですか、はい、じゃあもう小さい時から馴染みのある場所だし、はい、ご主人のふるさとでもあるという。
そうですね、なので母親同士は知り合いですし、周りのおじちゃんたちはすごく喜んでくださって。
ご主人ともこの鹿児島の地で出会われて、はい、どんな出会いだったんですか？
それこそ前のアトリエの駐車場整備をしてくれた時に、うん、まあ、蛇の卵を一緒に見つけて育てて、孵化した時には愛も芽生えてたっていう流れだったんですけど、
愛も孵化したわけですね。
そうですね、そういったことになります。
二、はい、人で蛇の卵孵化ですか？
そうですね、私が貧乏だったから蛇の神様にあやかりたいっていうので孵化させたっていうのはありますね。
田原さん、蛇が縁を取り持つなんて、アトリエがあるのはどんな場所なんですか？
はい、いかにも蛇もいそうでした。垂水市の本当山の上で広々としたこう豊かな自然が広がっていて、お庭にはね、羊とか犬が普通にいました。はい、
いや、ちなみにご主人はどんな仕事されてるんですか？
あのね、黒毛和牛の牧場を経営ということで、室田さん、仕事が続けられるのも彼が頑張ってくれてるからなのよって、そんな風にもおっしゃってましたね。で、室田さんご自身も農作業の手伝いをしたりですとか、牧場仲間から羊が送られてくるとか、いろいろ面白いこともたくさんあって、なんだろう、こう創作一辺倒っていうよりは、豊かな日常を楽しんでおられるような風情でした。
この自然の中から作品のインスピレーションとか湧いたり感じたりすることってあるんですか？
そうですね、自然豊かなゆえに迷い込んでくる虫であるとか、そこら辺をうろうろする野生の動物であるとかも多いので、そういったものを実際目にして描くのと目にして描かないのとはやっぱりだいぶ違いがあるので、それはもう自然の中に住んでるものの醍醐味なんじゃないかなって思います。
そうですね、はい、強みと言いますかね。
そうですね、
で実際虫のモチーフみたいなことも、もう本当作品に直結してるわけですね。
そうですね、私はあちこち出張に行くことも多いんですけど、家路に着く途中で緑がどんどん目に入ってくると、やっぱりこう他の土地と違って緑の濃さが濃いような気がするので、そういったものを帰ってきて見て、ああ帰ってきたっていうのはすごくあります。
はい、やっぱこう落ち着くというか、やっぱり基本なんですね。
そうですね、
鹿児島生まれ鹿児島育ちでいらっしゃって、はい、何か県民の気質みたいなのっていうのはありますか？
そうですね、うちの母であるとか、義理の母であるとか、 ものすごくおおらかでこう何でも言い合えるようなあけすけな性格なんですけど、そういった鹿児島の母的な気質っていうのはやっぱり私の中にも流れてて、何か目の前に障害がある、絵の具がうまくできないであるとか、そういったことになるとできるまでやってやろうじゃないか的なこう燃える魂じゃないですけど、言ったからにはやり遂げたいっていう薩摩隼人を支える薩摩王女じゃないですけど、こう男性をちゃんと支える気質みたいなのがあるように、いざこう仕事に立ち向かうってなった時も、家庭で守るってなった時もやっぱり根底に強いものは薩摩王女っていうのを持ってるんじゃないかなって感じます。
タラさん、目の前に障害があればあるほど燃えるって、これ室田さんかっこいいですね。
そうですね、うん、リクエストなんかも難しいのが来ると何をっていう感じで返すっておっしゃってましたけれど、本当にこう問題をクリアしていくこと自体が燃えて楽しいっていうね、なんかすごく創作者魂というかな、感じましたね。でこの自然豊かなアトリエや家族の他に、やっぱり彼女を支えているもう一方重要な人物がいらっしゃいました。室田さんの仕事を見守ってきた恩師の存在、大きいようです。
鹿児島純真女子短期大学で染色の技術を教えていた柳谷夏江さん。室田さんを工芸の道へと導いた恩師である彼女は、室田さん曰く足を向けて寝ることができない存在だそうです。
学生時代の室田さんってどんな感じだったんでしょう。
本人は年中サボってたっていうふうに言ってるんですけど、私は自分が教えていた染色っていう教科を受講してた生徒だったんですけれども、むしろ熱心に楽しんで授業を受けてるっていう印象が強いですね。特に染色とかって面倒くさい技法を使って表現する分野ですから、大抵の学生はちょっと嫌がるんですね、面倒くさいって。彼女はその面倒くさい仕事の工程を楽しむというか、そういうようなところがあったんで、それが今の仕事にもつながってるのかなというふうに今になってみると思いますね。
そうですか、はい、先生の授業いかがでした。
あれやりなさいこれやりなさいっていうのは神々言う先生じゃなくって、あらあなたそれ面白いじゃないって言ってくれる、楽しくできる環境を提供してくれる先生だったので、それこそ本当に楽しかったですね。
そうですか、はい、今の室田さんの薩摩ボタンのお仕事をご覧になってていかがですか。
最初からこう見てまして、初めはやはり伝統的な釜場で習ったお仕事の延長線にあるような非常に細かいタッチでしてたと思うんですね。ですけどもともと彼女の中にはとてもユーモアのあるポップな感じの感覚がありますので、それをなかなか出したいっていう思いがとてもあったんだろうと思うんですけれども、そういうものも手掛けるようになって、伝統的なものと自分の中にあるそういう新しいものと合体したような、そういう作品も最近ではたくさん面白いものを作ってるような気がします。
面白い面白いっていつも言ってくれる。
あ心強いですね。
タラさん、薩摩ボタンを作る室田さんにとって柳谷先生の存在は本当に大きかったんですね。
そうですね、まず室田さんの卒業後の修行先、薩摩焼の窯元を紹介してくださったのも柳谷先生だそうです。なんか本当お二人のやり取りを見てるとすごくあったかい信頼関係といいますかね、感じられて、で先生はこう作品を見ていい悪いをはっきり言ってくれる、ただただ褒めるだけじゃないそうで、だからこそこう全幅の信頼を寄せられるということでした。でなんかこう作品の方向性に自信が持てないっていうような時はまず先生に見てもらうということです。
そんな柳谷先生やさらに鹿児島の自然に支えられ、2005年に薩摩ボタンを復活させた室田さん、同時に彼女は自らのブランド薩摩獅子を立ち上げたのでした。
話のきっかけになるようにこう襟元につけて、それは何ですかっていうのでこう話が広がるアイテムとして、少しずつ県内の方にも、はい、知られるようになりました。
薩摩から来ましたっていう感じになるわけですね、はいはい、
なかなか伝統工芸品を身につけるっていうことがないと思うので、やっぱり伝統工芸を身につけるっていうことになると、 アクセサリーとしての薩摩ボタンっていうのは最適だったんじゃないかなって思います。
なるほど、はい、ってボタンですものね。
そうですね、
まず身につけるものですもんね、
はい、そうですね、はい、もっと日常のいろんなボタンで薩摩ボタンっていうのが入り込める隙間があるのであれば挑戦したいなっていうのはあります、はい。